それではですね、今日はですね、創造と破壊ってなんとなくおっかないような題でちょっと話をしたいと思います。で、今日はですね、こういう白紙の紙持ってますんで、これを回しますんで、今からちょっと問題出します。で、それで話し合えとは言いません、とは申しませんので、皆さん見せなくて結構ですんで、とりあえず書いてください。で、ですね、問題、皆さんが信仰生活を続ける上で参考としている本、あるいは人、あるいは情報源など3つ書いてください。ただし聖書は除きます。ちょっと一例出しましょうか。例えばね、ドクター・ルークのメッセージとかねっていうのもありますし、よくここでドクター・ルークも参考にしてますシュガーさんのメッセージとかでもいいですよ。で、誰それさんの有名な本とかね、例えばウォッチマン・リーの本とかでも結構ですし、コリン・アーカートの本とかね、コリン・アーカートのメッセージとかね、そんなんでもいいですよ。誰それさんの説教とか、そんなんでも結構です。で、そういう、参考に、日頃を参考にしている、情報といいますか、ものですね。それを3つ、そこの、その紙にですね、書いてください。で、一番最後にですね、答え合わせって答えないですけどね、それをね、見てみたいと思います。で、今日はその、修法にも書いてある通り、創造と破壊というメッセージで、これはそこに書いてますように、シュンペーターというオーストリアの経済学者、非常に有名な人で、あんまり知らない人っていないんですけどね、ビジネスやる上でも非常に参考とされる人です。で、そこ書いてます。新しい創造、かっこイノベーションって書いてます。イノベーションって日本語では技術革新って訳されることが多いんですけど、シュンペーターは別に技術的なことだけ言ってるわけじゃなくて、制度そのもの、システム、あるいはいろんなものを含んで、革新と呼んでます。ですから、新しい創造によってその古い構造が破壊され、新たな経済成長のパターンが創出されますよと、その循環がありますよということをですね、このシュンペーターは、いわゆる創造的破壊と、皆さんも聞いたことあると思うんですけど、創造的破壊というふうに呼びました。で、日本の政治見てみると、ついこの間選挙があって、自民党が敗れ、民主党が今やってますね。ある意味新しい時代に入ったと言えるかもしれません。古い構造ですか、民主党がよく使いますね。官僚主導の政治から脱却すると、ですから、官僚主導の古い体質から新しい体質に変わっていこうよと、これもある意味創造的破壊というかもしれません。それから世界の流れを見てみると、ついこの間鳩山総理がですね、G8 中心は重要だなんてこと言ってましたけど、世界の流れは G20 ですね。ですから、今までのいわゆる先進国と言われた7つの国、今 G8、 一昔前 G7 と言われてましたけどの、もっと言えば英米中心ですね、英米中心の世界から、中国ですとかブラジルですとか、その辺も含めた、いわゆる多極化された時代に入っていったと、もう後戻りできないというその時代に入ったのかもしれません。ですから、このシュンペーターが言っている創造的破壊、創造と再生ですかという、この創造と再生じゃないですね、破壊と再生か、このサイクルっていうのは、もういつの時代でも必ず起こってくるものと言えるかもしれないですね。で、まずですね、どうしてこの破壊と再生のサイクルが起こるのかというのを、まず最初に考えてみたいと思います。まずですね、人間によって作られた組織っていうのは、必ず硬直化します。これはもう間違いないですね。で、そこに権力持った人は私物化しちゃいますね。特権階級のあるものが生まれます。で、もっとひどくなっちゃうと機能不全になってしまうと、効率悪くなるわけですね。 よくドクター・ルークが言っている業界って言葉使いますけどね、キリスト教業界もそうなのかもしれないですね。で、私何度も言ってますけど、いわゆるキリスト教業界に属したことがないんで、実際どうなのかっていうのがわからないんであんまり言いませんけどね。でもな、ドクター・ルークのメッセージ聞いてると、いわゆるこのキリスト教業界ですか、これも、硬直化あるいは私物化されて機能不全に陥っていると、まあ命が流れてない状態になっていると言えるかもしれません。それをですね、そこを、トラクトにも書いてあるんですけど、古い革袋の例えですか、これでちょっと見てみたいと思います。ルカの5章ですね。今日はルカを取ってみました。ルカの5章の37からですね。その前に布切れの話が出てるんですけど、今日は布切れはちょっと置いといて、革袋の話だけにしたいと思います。5の37節、また誰も新しい葡萄酒を古い革袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば新しい葡萄酒は革袋を張り裂き、葡萄酒は流れ出て革袋もダメになってしまいます。新しい葡萄酒は新しい革袋に入れなければなりません。新しい葡萄酒、できたばっかりの葡萄酒っていうのは、発酵しちゃうわけですね。ちょっとこれトラクトに出てる発酵って発酵の字が違いますけどね、バイオロジーの発酵ですね、バイオ変化の方ですね、発酵するの方ですね。発酵するって言い方おかしいな。物を出版するとかそういう意味の発酵じゃないですね。これちょっと字が違ってますけど、新しい出来たてほやほやの酒はですね、まだ発酵しちゃうんで、それに伴って、傘が増すと。で、新しい革袋ですとまだ柔軟性があるんで、伸びるんで問題ないよと。ですけど古い革袋ですと乾燥してますんでね、伸びないんですね。柔軟性がないんでひびが入っちゃうよと、そういうことを、現実的にはあるわけです。これ非常にうまい、例えなんですね。古い革袋、柔軟性ないなんて言われちゃいますね。古い制度に固執してる人、柔軟性がないと言えなくもないですわね。これだからこのなんて言いますか、イエスうまい例え使うよなって私いつもこれ見るたんびに思うんですけど、例えばこういうことですね。で、面白いのが39節で、また誰でも古い葡萄酒を飲んでから新しいものは望みません、古いものは良いというのです、なんてね、面白いことを書いてますね。なんじゃらほいってこう思っちゃうんですけどね。これ見方によっては皮肉込めて言ってんのかなとかね。で、古いものに、古い酒が好きな人ねは新しいものには入り込めないということが言えるでしょうね。柔軟性なくなってるんで新しい世界には入れないとイエスが言ってるのかもしれない。これ目の前にいるパリサイ派立法学者たちに対して言ってるんですね。彼らは古いものに浸ってるんで新しいものは受け入れられないよと、39節で痛烈に、言ってるわけですね。ですからもっと言いますと、命の立法っていうのは、旧約のですね、立法に親しんでる人にとって命の立法っていうのはやはり受け入れられないものであったというのがこのイエスが言っていることだと思います。で、これがその最初のどうしてこの破壊と再生のサイクルといいますか、こういうのが必要かという、一つの最初の理由ですね。もう人間によって作られた組織は、必ず硬直化しちゃうよと。で、特権階級なるものができちゃうと、最終的には機能不全になっちゃうということで、新しいシステムを取っ替えないといけない事態が起こっちゃうというのが第一番目です。それからその次に、これもこのトラックを書いてますけど、人、こう括弧社会って書いてますけどね、一人の人の要求じゃないですね、みんなの要求ですね、によると。これ第一サムエルの8章の4から22って書いてあるんですけど、これ皆さんご存知、 最後の獅子であるサムエルに対して、その息子に譲ろうとしたんですね。自分の獅子、裁き司としての役割を。そしたらその息子があんまり出来のいい息子じゃないと。そこで人々が、他の国がやっているようにうちらにも王様が欲しいって言って叫んだっていうやつですね。そこで、サムエルが主に伺ったところ、王政を入れる前に警告しろと。でサムエルが警告したわけですね。みんな奴隷になっちゃうよとかね、いろいろ警告したんですけど、それでも民衆はやっぱり周りがやってんだから、俺たちも王が欲しいと叫んで、その結果主が許したということです。これは一般今の社会にもありますね。多くの人が要求して、それに応える形で制度ができていると。まあ、いわゆる世の流れって言いますかね。よくアイオンなんて言葉をドクター・ルーク使ってますけど、それに従ってシステムが変わっていくということもあると思います。これは聖書の社会の、一番よく表しているのはこの第1サムエルの獅子の時代から王の時代に変わっていくというところは、まさにそれに当てはまるものだと思います。で、その次にですね、じゃあどのようにその創造と破壊という過程が進むのかというのを見たいと思います。これは新旧の対立みたいなことなんですけど、実はここが一番最初に私が浮かんだところです。ですからここが中心になるんですけど、まず新しい技術や発想が最初に生まれると。ですからよく言われるんですけど、破壊があって、そこから何もなくなったところから新しい芽が生まれるという人がいるんですけど、シュンペーターが考えたのは創造最初にありきなんですね。破壊最初にありきじゃなくて、最初に新しい芽が出るよと。そこから、広がっていって、古いものを駆逐していくというのが彼の理論でして、創造がまず最初なんですね。で聖書もだいたいそれに沿って出てきていると思います。で、ただしですね、新しい技術あるいは新しいシステムが生まれた場合は、古い制度で、栄光を受けてるっていいますか、実績のある人っていうのは必ず反発するんですね。で、最終的には新しいものが拾っていくんですけどね。でもう聖書を読むたんびにですね、思い浮かべるのが、私実は大学まで野球やってましたんで、実は今でも野球好きなんですよ。ですから最初に思い浮かんだのが野茂ですね。野茂英雄と当時の近鉄バファローズの監督であった鈴木啓示監督の対立ですね。で鈴木啓示というのはもうご存知の通り300勝を挙げた大投手で栄光があるわけですね。で野茂を完全否定しちゃいましたね。で野茂はその前の大木監督っていうのは割とその個性を重視する人で、野茂のピッチングフォーム等々全て野茂に任せたんですね。で鈴木啓示は300勝という栄光、プロ野球を代表する栄光を持ってますんで、野茂の投げ方を完全に否定しちゃったわけですね。お前の投げ方変えろと。でついでにその練習方法まで否定しちゃったんですね。そんな練習の方法じゃダメだと。ですから技術云々じゃなくて、どっちかというと精神論で鈴木啓示は言ったんですね。こうじゃないとダメだと。で野茂の方はですね、あの時立花トレーナーっていう人がいましたかね。近鉄のトレーナーだった。で立花トレーナーっていうのは確かアメリカで、その運動学を学んだ人で、割と合理的にトレーニングを追求する人だったんですね。で鈴木啓示が言っていることと立花コーチ、トレーナーですかが言ってることが、どっちが科学的に、効率的かっていうのをなんかデータで出したらしいですね。そしたら圧倒的に立花トレーナーの言ってる方が効率的だっていうのが出たらしいんだけど、鈴木啓示が言ったのは、あくまで精神論で通そうとしたというのがなんか記事に載ってたのを覚えてますね。で結局どうなったかというと、野茂はですね、近鉄去りまして、大リーグ行っちゃったと。その次に出てきたのがイチローですね。でイチローも偶然かどうか分かんないんですけど、大木監督の下で、目を出したんですけど、その前にですね、ついこの間亡くなられた土井監督っていうのがいましたね。巨人 V9 時代の栄光を引っ提げた人ですね。いぶし銀とかよく呼ばれてましたね。 で私も あんまり覚えてないんですけどね、小さい頃確かセカンドでしたっけね、私も V9 の終わりの方はあの野球見てましたんで、物心ちょっとはついてましたんでね、で土井というセカンドがいたなっていうのを覚えてます。で V9 の栄光っていうのをね引っ提げていぶし銀だと、まあ球界に残る名選手と言われてます。でイチローは土井監督の時に入団したんですね。で1年目で、まあ、マイナーリーグ高卒ですんでマイナーリーグから始まったんですけど、1年目で確か3割6分か7分ぐらい上げたんですね。で大活、まあ、2軍ですけど大活躍したと。で2年目もやっぱり3割、ね、6分か7分ぐらい上げてんですね確かね。でも土井監督使わないんですね。なんでか、お前の振り方はなんだ、振り子打法は俺は認めんぞっていうのは今でも残ってますね、名文句として。イチローの振り子打法は俺は認めないと言っちゃったわけですね。で土井監督のはその評判あんまり良くなくって、イチローの2年目でクビになっちゃったのかな。で小木監督になったんですね。で小木監督になった途端3年目ですね、イチローの3年目でイチローを大抜擢し、その年イチローが首位打者取っちゃったと。ですからそう、もう明らかに対照が出ちゃったんですね、土井監督と小木監督で。それで土井監督は球史に残る悪い監督ということで今も、名前が残ってます。でこの間なんか葬式の時に村上前、巨人の監督でしたか、私があなたの名誉のためにここで一言言っておくということで、お前は君はイチローの才能を見抜いてたとかなんとか言ってましたけど、まあ後の祭りでしょうねで、どうなったかというとイチローはですね結局大リーグに行っちゃいました。野茂もですね、イチローも大リーグに行って、なんて言いますか、日本人が今や大リーグに20人ぐらいいると。で栄光を担った旧世代の人たちは、新世代のこういうプロ野球選手たちに反発したんですけど、結局日本人の選手は世界に飛び立っていくという結果になっちゃったという非常に面白い結果を生んでます。でこれ福音の広がりも実は似てるところがありまして、イエスとユダヤ人の争いですね。で旧制度に生きている人たちというのはもうご存知の通り、律法学者ですとか、パリサイ派の人々ですね、特権階級持ってます。すでに栄光を古い世代、古い制度の中で、持っている人たちですね。で、最終的にはですね、イエスの十字架によってですね、その旧世代の人たちが勝利したというふうに見えたんですけど、残念ながらその種がまかれてたわけですね。で、その種が実を結びまして、エルサレムでは、信者といいますか、キリストを信じる者たちがどんどん増えていったというふうになっています。この命を種をまくというのは非常にこの面白いですね。うちもですね、この間朝顔、この間でもないな、夏前ですか、朝顔を、まあ、一粒しか産めなかったんですけどね、一粒っていう、まあ、一粒ですね、一本しかならなかったんで、そしたら結構元気でして、朝顔ってこんなに強いとは夢にも思わなかったんですけど、どんどん伸びちゃいまして、最初、よく朝顔つるなんで、小さい竹刺さないといけないですね、竹って言いますか、棒ですね、支えないといけないんで、で50センチぐらいかな、50センチぐらいの竿って言いますか、棒をですね、その土に刺して、そこにつるをもうごまかせておけば、まあ、それで枯れちゃうだろうと思ってたんですね。そしたらですね、全然枯れる素振りがなくって、50センチの竿って言いますか、棒じゃ全然足りなくって、それをもうはるかに突っ切っちゃいまして、で余ったつるがですね、地面に垂れ下がって地面を這うようになっちゃったんで、しょうがないんで倍ぐらいある1メーターぐらいある棒をですね、買い増しまして5本ぐらいこう突き刺したんですね。でそれもいっぱいになっちゃって、でしょうがないんで何回も何回もこう往復させておかげで我が家の朝顔は全然見栄え良くないんですね。ジャングルみたいになっちゃいましたで一粒の種からできたんですけど、まだ種3分の1ぐらいしか回収してないんですが、すでにもう袋いっぱい、何粒ぐらいかな、100粒ぐらいあるんですかね、 小さな小袋にもういっぱいになってます。うちの奥さんなんでこれ売れるかなとか、なんか変なこと考えてますね。いや改めて自然の強さっていうのを本当今回実感しましたね。こんなに強いの、主のって言いますか、イエスの巻かれた命の強さも同じだと思いますね。イエスは十字架で、無残な死に方さらした、ユダヤ人にとってですね、惨めな死に方であったんですけど、その命はやっぱり強かったんですね。で、使徒行伝に書いてるように、その命の種が数倍、数十倍、数百倍、まあ、数万倍、もっとかもしれないですね、まで実っちゃったと。で、最初はエルサレムで実ったんですね。で、そのエルサレムの後が非常に面白くて、これ使徒行伝なんですけど、ちょっと見てみましょうか。まず使徒行伝6章ですね。ちょっと6章の1からちょっと読みますね。ここから非常に面白いところが出てくるんで、使徒行伝6の1ですね。その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使うのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。この提案は全員の承認することとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人ステパノおよびピリッポ、プロコロ、ニカノル、テモン、バルメナ、アンティオ家の回収者ニコライを選び、この人たちを人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いた。ステパノ給仕係と言いますかね、給食担当みたいな感じですね。小学校で言えば給食担当に選ばれたわけですね。で、そうすると7節、こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入っていった。ですから、ちょっと組織をしっかりさせたんですね。組織をしっかりさせたらますます大きくなっちゃったってやつですね。だそのね、このタイミングが非常に面白くって、ステパノはね、給食係、単なる給食係ですよ、給食係なんだけど、ステパノは恵みと力とに満ち、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていた。で、ステパノの迫害につながっちゃうんですね。殉教ですか。組織作ってでかくなった、さあこれからだという時にステパノ死んじゃうんですね。このタイミングが非常に面白いですね。ここに神の御手を見ます。で、このステパノの死がですね、実は世界に福音が広がる一つのターニングポイントになったと思います。イエスの教えが急速に広がるためにはですね、ステパノの死が必要だったんですね。しかもですね、ある程度エルサレムでしっかりとして、その種が増えた時に散らすということが必要だったわけで、タイミングといい、なんかバッチリですね、神の御手があるとしか考えられないようなステパノの死になります。で、ステパノの殉教の後ですね、どうなったかと言いますと、この8章の1ですね、使徒行伝8章の1、パウロさん出てくるんですけど、このステパノの殉教に関わっているパウロさんがこう出てくるんですけど、ステパノの、ちょっと8の1読みましょうか。サウルはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆、ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。散らされるんですね。もうやっと大きくなった。で、未来が開けてきた。 みたいな感じだったかもしれないですね、12人にとっては。俺たちがやったと思ってたかどうかわからないですけど、まあ世俗的に考えると1人の1階の牧師さんが現れて、その御言葉に非常に力があり、みるみるうちに、信者が最初 4,5 人で始めたのがあっという間に50人ぐらいになっちゃって、牧師さん1人でやってたのじゃこれ足りんと、ちょっと手伝ってくれということで7人熱心に通ってる人たち頼んだ。で7人頼んだらもっと広がっちゃったと、50人ぐらいにあっと広がって、やってられんなと思ってたらそれが100人、あっという間に1000人ぐらいの教会になっちゃったという時に迫害が起きて散らされたと、まあ、そういう感じですね、なんやねんの世界かもしれないですね、人間の目から見ると。でそこに、書いてますように、どこだっけ、 1ですか、1の終わりに、人たち以外の者は皆ユダヤとサマリア諸地方に散らされたと、まあ、これが新たな種になるわけですね、ですから迫害はますます激しくなっちゃったということになります。でエルサレム以外に福音がどんどん広がっていったと、これは8の4に書いてますね、他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。ですからその一例としてその8の5からピリポのサマリアの話が載ってますし、ですからサマリアでこの迫害されたおかげで皆が散らされ、サマリアで御言葉がどんどん広がっていったんですね。それからエチオピアの例も書いてますね、8の26からですか、これもピリポが絡んでますね、エチオピアの宦官の話、宦官が救われたと改心したという話が載ってますけど、もう世界まで行っちゃったんですね、これがきっかけによって。ですからステパノの死が、まあ、ユダヤ人、からの、まあ、それ以外ユダヤ人以外の人たちへの布教のきっかけになったということが言えます。それからステパノの迫害にですね、パウロは絡んでるんですね、面白いことに。まだこの時サウロと呼ばれてましたけど、で、サウロはこのステパノの殉教というのを目撃してるわけですね。でパウロっていうのはもうご存知の通り、ガマリエルとい う当時一番有能な、学者さんから厳格な教育を受けた、まあ、エリート中のエリートですね、立法に精通していたエリート中のエリート、今まで言えば東大の大蔵官僚、大蔵官僚って今いるのかな、いるか、まだ大蔵省ありますもんね、大蔵官僚のエリート中のエリートみたいな感じですか。おまけにローマ市民権も持ってると、もう火の打ちどころがない人なんですけど、この人がステパノの迫害に絡んでます。でイエスがこのパウロを選んだというのは非常に面白いところもあるんですけど、これよくよく読むとステパノが殉教した後サウロの迫害っていうのはもう活発になってきてるんですね、8のですね、3に書いてます。8の1からサウロは、ステパノを殺すことに賛成していたということがあります。この時は殺すことに賛成していたぐらいだったんですけど、8の3になっちゃうとサウロは教会荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し次々に牢を入れたと、もう迫害の急先鋒になっちゃってますね、ステパノの殉教の後で、この時のパウロの気持ち、もう推し量るものもちょっと聖書からないんですけど、ステパノは死ぬ時堂々と、アブラハムから始まってモーセの話をして堂々と自分のことを主張してるんですね。で最後まるでイエスが死ぬかのように死んでますね、例えばですね7章の59節もうこれまるでイエスかというぐらいな言葉を述べて死んでいってます、59、こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った、主イエスよ私の霊をお受けください。これどっかで聞いたような文句ですね。 それから60節、そしてひざまずいて大声でこう叫んだ、主よこの罪を彼らに負わせないでください、こう言って眠りについたと書いてます。これもどっかで聞いたような文句ですね。こういうのをパウロ自身が目撃しちゃってるんですね。どうしてこいつ迫害って言いますか、石を投げつけられてるのにこういう祈りができるんだ。パウロそう考えたと思いますよ。ですからパウロはそれを見て、かなり強烈だったと思いますね、ステパノの死は。でパウロはそれを見て心にステパノの死というものが焼き付いたと思いますよ。で、非常に私のこれ想像の域を超えないんですけど、パウロの心は暗かった。その反動で迫害がますます、迫害をますますやっちゃったというふうに取ると、うまくこれつじつまうんですよね。そこでダマスコでイエスに出会うと。そういう暗い気持ちがないとイエスと出会えないような気がするんですね。皆さんも救われ改心した時、なんだか の心のなわだかまりって言いますか、暗い気持ちを抱えてたと思うんですね。でパウロもステパノの死というのは非常に影響してて、なんだかの葛藤を心の中で抱いてたんじゃないかと思います。それがタイミングよく迫害が激化して、これちょっとちゃうんじゃないかというのをごまかしつつ、迫害した時にイエスに会ったと、そこで改心しちゃったというふうに考えると、非常にこの何て言いますか、うまくスムーズにこれ取れるんですね、この使徒行伝のパウロの改心のところが。従いまして、イエスの十字架によって種がまかれ、エルサレムで育った種が、この反対者の迫害によってエルサレム以外に散らされたと。そして、一人の給食担当であったステパノが、殉教すると。でこのステパノの殉教が一つのターニングポイントとなり、そこに携わってた当時エリート中のエリートだったパウロが改心することになり、その世界の布教の最先端という重要な役割をパウロが引き継ぎ担うことになったと。非常に面白い流れがここにあります。もう神のなさる技かなという気がするんですけど、こういうふうにですね、この新しい創造とですね、旧制度というのは必ずその対立を生みます。これはもう間違いないですね。今の、政権も多分対立していると思います。反発ひどくって、民主党もえらい苦労していると思うんですけど、世の中で見ててもそうなんですけど、この聖書の世界を見てても、旧制度の中で、特権を持っている人たちの反発はひどく、なかなか進まないということですけど、それでも命はどんどん広がっていくと。で、最後にちょっとまとめた後ですね、書いてもらったものをですね、確認したいと思います。で、まず重要なことはですね、その背後にある神の御手というのが最も重要になります。で、タイミングなんですけど、神の御手があるならば、組織ができた時にまず間違いなく散らされるでしょうね組み上がったと思ったら散らされるというパターンで、この KFC もですね、ある程度の形が見え出した、全部ドクタールークがやってたんですけど、メッセージから賛美のリーダーから、会計の報告まで全部ドクタールークやってたんですけど、その形が出来上がって、ここも昔からいらっしゃってる方ご存知だと思うんですけど、いっぱいになったこともあるんですね。立ち見じゃないと聞けない、入れないんじゃないか床が抜けるんじゃないかっていう時代もありました。何年ぐらい前かな、5年ぐらい前ですかね、という時代もありましたが、あっという間にちりちりバラバラと言いますか、なっちゃいました。これ神の御手が降りたのか、ドクタールークのキャラクターでそうなっちゃったのかちょっと分かんないですけど、できたと思ったら、崩されていくというのが神の方法だと思います。それから、2つ目、世界で最も影響が大きくて 偉大な創造的破壊はイエス・キリストであったことは間違いありません。この動きの背後にある神の御手を感じることが重要なんですけど、この新しい創造がですね、神の御手、神の命の路線に乗っかっているようであれば、どのような激しい抵抗があってもその抵抗さえ利用してその命が広がっていくということに、なろうかと思います。それではですね、皆さんがもう書いた3つ、あ、問題はね、信仰生活を続ける上で、参考としている例えば本ですとか、人の話ですでもいいですよ、ウェブサイトでもいいですよ、情報源でもいいです。何でもいいです。ドクター・ルークのメッセージとかでもいいです。を3つ挙げてくださいというものです。はい、3つ挙がった人、分かった、田中さん分かった、発表してくださいとは言わないからみんな大体上がったから、聖書を除くです、ただし聖書を除く、はい。で、今日ね、実は話したい最後のまとめの3つ目っていうのは、何かと言いますと、神の御手によるもの以外は全部滅びちゃいますということを実は言いたかったんですね。ですから極端なこと言うと、聖書の御言葉に乗っかっているもの以外全部破壊されますなくなっちゃいます永遠ではありません。ですから皆さんがそこに書かれたことは全部真理ではありませんというのを実は言いたかったんですよそこに乗っかっているものにこだわっている人、それはそこの紙に乗っかっているものが真理になってます。わかりますか？それは真理じゃありませんので、それはフェイクです。例えばドクタールークがやり玉あげると私は怒られそうなんですけど、ちょっと申し訳ないんですけど、あえてKFC なんで、ドクタールークという言葉を使わせていただきます。ドクタールークというふうに書かれてたら、ドクタールークの語るメッセージは真理ではありません永遠ではありません。そこに頼っている人がいると必ずつまずきます。で、これね、実は私がイギリスで生活しているときに、イギリスもやっぱりいろんなことをいろんな人が言うんですね。一つの説、一つの聖書の言葉に対してもいろんなことを解釈するんですね。で、ある時祈りました。主よ、なんでこんなに一つのことでいろんな意見が出るんですか。私はまだこの世界に入って日が経たないんで分かりませんと、教えてくださいって祈ったことがあります。そうしますと地球の姿がバーッと見えたんですね。で、私はそれを見てですね、解釈したのは、地球の地図って正確なもの絶対できないんですね。平面上ではどんなに平面上で地球の地図を書こうとしても必ず誤差が、誤ちが出ます。それと一緒で、この御言葉を正確に表現しようとすることはできないんですね。御言葉は御言葉でしか解釈できない。ですからドクター・ルークのメッセージがいかに素晴らしくても、それは真理じゃないんですね。あくまでこの御言葉を参考にして作った言葉、ドクター・ルークの人の手による言葉でしかないんですね。ですからそれは永遠ではなく、いずれ滅びますドクター・ルークにごめんなさいって言ってこないといけないですよねでもう一つ重要なのは、個人にも言えるんですね、この創造と破壊っていうのは。で、私たちは古い、なんて言いますか、古い肉を持って生まれて、新しい芽がそこに入れられたわけなんですけど、やはりそこに新しい創造とですね、古い肉との葛藤があるんですね。今までこの見てきたのと全く一緒のパターンです。ですから古い肉にこだわってると、なかなか新しい芽は顔を出さない。ですけど命強いですからね、葛藤が大きくなって大きくなってどんどん大きくなっていくんですね。で、それを迫害しようとすればするほど広がっちゃいます。どこで、手を離すかだと思いますね。早く離して新しい命に どんどん芽生えてもらった方が本人のためになるんじゃないかなと思います。そういうのを今日言いたかったんです。で、そういうのを今日言いたくてこう見てると、今日のですね、このウォッチマン2がですね、なんかぴったりになっちゃってて、あれ?と思っちゃいましたね。今日のあのこれ、ドクタールーフからファックスで送られてきて配れということで、こういう印刷して配ってるんですけど、これヤコブの話ですね。ヤコブが、エジプトに、まあ飢饉でエジプトに向かったんですね。ヨセフに連れられてエジプトに、子供たちと一緒に向かった時の話ですね。で、パロを祝福したというふうに書いてます。パロ、エジプトの王様ね。で、なんで、なんて言いますか、ヤコブごときが、ごときがっていう言葉はあえて使いますけど、ヤコブごときが当時の絶対的権力者であったパロの王様を祝福できるんじゃいということをここに書いてます。で、最後の文に書いてますね。最後の、一文読みますと、自分のために祝福を縁とする過去の生まれながらの強さは砕かれていた。ヤコブね、自分の肉砕いてたんですね。世界の覇者を祝福することのできる霊的な力を帯びていた。ですから新しい創造ですね。ですから、ヤコブは当時の絶対権力者であったパロを祝福できたんですよというこのウォッチマンリーの言葉を紹介しています。私の今日のメッセージにぴったり当てはまったんで、この紹介しておきました。こう偉そうなこと言ってますけど、私も一緒でして、常に旧創造との葛藤がありましてなかなか新創造がニョキニョキ出てこないんですけど、まあ皆さんも同じだと思いますが、この葛藤を楽しめるようになるといいですね。でもなんとなくその、なんて言いますか、旧創造の中で生きてるときは、あ、旧創造の中で生きてんなみたいなね、なんとなく分かるようになって、それがまた旧創造を見ている新創造があるような、なんか楽しいところはありますけどね。ということで今日は、これぐらいに、しておきたいと思います。じゃあ賛美しましょうか。